Chronicles, could you please open to chapter 9 this morning?
はい、では、第二歴代史をお開きください。第二歴代史の今朝は9章になります。
And we have Bibles, English and Japanese there.
後ろに日本語、英語、聖書がありますので、必要な方はご利用ください。
All right, let's read verses 1 and 2.
はい、では第二歴代史の9章の1節2節をお読みします。時にシェバの女王がソロモンの名声を伝え聞き、難問をもってソロモンを試そうとして、非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあるすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンがわからなくて、彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。
Scholars kind of differ as to where people wonder where was Sheba? Here's the queen of Sheba, and so there are various theories on where Sheba actually was.
ここにシェバの女王という人が出てきましたけれども、このシェバというところが実際どこにあったのかというのは、まあ、いくつか意見が分かれています。
Many scholars and probably it'sThat's the view I probably have, is that it was in the southern part of the Arabian Peninsula, where maybe Yemen, where today would Yemen, Saudi Arabia would be.
多くの人たちはおそらくこれはアラビア半島の南の方の今日だとイエメンという国がありますけれども、その辺に位置していたのではないかと考えています。
Some people say think there's a theory that it was Ethiopia or somewhere, maybe.
ある人たちはまたエチオピアの方ではないかという人もいます。
But the queen heard about Solomon's wisdom and she was willing to travel a long way. She wanted to come and see for herself.
でも、まあ、この女王はですね、そのソロモンの知恵を伝え聞いて、そして自分の目でそれを確かめたいと思って、本当に遠くからソロモンのところに行こうと思いました。
It was probably a distance of say 2,000 kilometers, many people think. And that was on the camel, riding a camel.
おそらくですね、約2000キロぐらいの距離があったと考えられていまして、その2000キロ近くの旅をラクダに乗っていくわけです。
I mean, no showers.
もちろんシャワーなどありません。
She had a lot of spices, you know, she could cover up.
香油をたくさん持ってたと思うので、それを。つけてですね。だと思います。
But Solomon's reputation had gone out throughout the world. In this little country in the Middle East, people all around the world had heard of his majesty, his wealth and his wisdom.
このソロモンの知恵というのは当時世界中にその名声が伝わっていました。本当にこの小さな中東の小さな一つの国でしたけれども、そのソロモンの名声、本当に知恵だとか、それからその威厳とか富とかそういったものが当時の世界中に伝わっていました。
And she comes with these hard questions. She's going to test him. It says.
このシェバの女王は難問を持って。彼を試そうと思って難問を持ってやってきました。
So, and, Jesus actually referred to her in Matthew chapter 12.
イエスが実はこのシェバの女王のことを語っている箇所があります。マタイの福音書の12章です。
This is when the Pharisees had come to Jesus to test him.
パリサイ人がイエスを試そうとしてやってきて、いろいろ質問した時です。
And in Matthew 12:42, it says, "The queen of the south will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. Behold, someone greater than Solomon is here."
マタイの福音書の12章の42節に、南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし皆さん、ここにソロモンよりも勝ったものがいるのです。
Think about it. You know, we don't have to travel 2,000 kilometers because Jesus is with us.
考えてみてください。私たちはもうこの2000キロという距離を旅する必要はありません。イエスが共にいてくださるからです。
And he's greater than Solomon. The wisdom that Jesus has is greater than the wisdom of Solomon.
そしてこの方はソロモンよりも偉大な方です。イエスの知恵というのはソロモンの知恵よりもはるかに勝っています。
And we have access to this.
そして実は私たちはその知恵に行くことができるその手段があります。
You know, sometimes the only thing that stands between us and this access to this wisdom is for us to choose to set aside time to seek the Lord.
その主の知恵のもとに行くためのその道を阻んでいるものがあるとしたら、それは私たちがその時間を作って主のもとに行くということをしない、していないということです。
To open the word, to let the Holy Spirit speak to you.
御言葉を開いて、そして聖霊に導いていただく。
And I encourage you to do this. You know, tell Jesus, we have this access. You know, don't waste this. Don't let this be a motainai type of thing. This is what you have in Jesus. You have access.
ですから本当に皆さんに強くお勧めしたいと思います。主に元に行って主に語ってください。せっかく私たちはこうしてその元に行く道があるわけですから、それを無駄にしてしまうことがないようにぜひ使ってください。
Just because you cannot see Jesus doesn't make him any less real. He is real.
イエスの姿を実際に目で見ることができないからといって、この方の存在がなんか薄くなるというわけでは決してありません。
And he desires, he invites, you know, seek and you will find. He wants us to come and talk to him.
そして主は本当に私たちが主を求めることを願っておられます。望んでおられます。待っておられるので、私たちが本当に主に語っていくときに話しかけていくときに主は喜んで語ってください。それもこういつもですね、もういつも行ってください。
And anything, you know, tell the Lord what's on your mind.
どんなことでも心に思っていることを主に伝えていくということです。
There's nothing too trivial. There's nothing too mundane.
何もつまらなすぎるようなこととか、平凡すぎるとか、この世的すぎる、そういったことは決してありません。
I often cite this verse and I'll cite it again, but James 1:5, it's a great promise.
ヤコブ書の一章の五節、何度も引用しますけれども、素晴らしい箇所です。
If anyone lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him.
ヤコブへの手紙の一章の五節、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
But with this, you know, some people may have the experience, well, you know, I asked, I don't fear anything, you know, and so they don't really give it time.
時に人はですね、こう、聞いてみたけど、でも全然何も答えが来ないって言うんですけれども、あんまり そこに時間を費やしてないですね。
That the Lord will impress. Maybe it'll be later as you're walking through the day.
もう何も聞こえないじゃないかと。5分も時間をかけて祈ってるのに全然答えが来ない。でもそうではなくて、もっとこう主に時間を費やす必要があります。聖書を開いて、そしてそれを読んで祈って、主に時間を捧げてください。すぐに答えが得られるわけではなくても、必ず主は与えてくださいます。
Sometimes it takes a long time. You know, sometimes the Lord answers through our lives, through experiences, through people. And through something that happens to us, it makes a deeper impression. And then all of a sudden, it brought to mind how I prayed about this. And it's like, okay, I see, Lord. Now I understand.
時にはすぐに答えがその場で来なくて、人生をの日々の歩みの中でいろんなことを経験しながら答えが来たり、誰か人を通して答えが来たりすることがあります。でもその答えが来た時に何か経験して、あ、そうか、これが祈ったその答えだったのかと後で理解することもできますので、時間をかける必要があります。
Notice the words it says, who gives, speaking of God, he gives generously to all without reproach.
そしてここにそのヤコブへの手紙の中では、惜しげなく、咎めることなくお与えになる神というふうに書かれています。
What this means is, God, when you request for wisdom, you're asking God things, and things that are on your heart. He's never going to despise you for that.
つまりどういうことかというと、どんなことを神に願ったとしても、神はそのことを決して私たちを蔑まれるような方ではないということです。
His response will never be, you again? What do you want now?
決してですね、主はまたか、今度は一体何が欲しいんだと、そういう反応をされる方ではありません。
It's not like that.
そうではありません。
The heart of God is ask, come to me, seek.
神の御心というのは求めなさいと、私のもとに来なさい、探しなさいというものです。
And he's not gonna point out, he's not gonna, point out faults in you when you do that.
決してそういう時に皆さんのこの欠点を探そうとされるような方ではありません。
Just like the Queen of Sheba, Solomon answered everything.Everything she said, everything she asked, he answered.
シバの女王がソロモンの元に来た時に、あらゆる質問にソロモンはすべて答えました。
Anyway,
そのようにですね。
But that's just really on my heart, because I feel like oftentimes, and I don't say this, I'm, to condemn or anything. I even ask myself, if this is true, am I really taking advantage of it? Am I really using? I have access to God.I have the wisdom of God at my disposal. Am I using it? Am I actually seeking it?
私自身、時に本当に自分に問いかける必要があります。本当にこれらのことが真理であるとしたら、本当に自分はそれをちゃんと信じて有効に活用できているんだろうか。私は本当に主の元に行く、主の知恵をいただくその道があるのに、方法があるにもかかわらず、それを利用できているんだろうか。本当にそれを信じて求めているだろうかと自分に問いかけることがあります。
All right. Let's move on. 3 through 12.
3節から12節を読みします。ソロモンは彼女のすべての質問を3節からですね。シェバの女王はソロモンの知恵と彼が建てた宮殿とその食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検索官たちとその服装、主の宮に上る階段を見て息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの事績とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは私の聞いていた噂を上回る方でした。なんと幸せなことでしょう、あなたにつく人たちは。なんと幸せなことでしょう、いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできるこのあなたの家来たちは。あなたを喜ばれ、その王座にあなたをつかせて、あなたの神主のために王とされたあなたの神主は褒むべきかな。あなたの神はイスラエルを愛してこれを常しえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え、公正と正義とを行わせられるのです。彼女は120タラントの金と非常に多量のバルサム油と宝石とを王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったこのバルサム油のようなものはなかった。オフィルから金を運んできたフラムのしぼめたちとソロモンのしぼめたちも白檀の木材と宝石等を運んできた。 王はこの白檀の木材で主の宮と王宮への王子を作り、歌うたいたちのために盾ごとと従弦のことを作った。このようなものはこれまでユダの地で誰も見たことがなかった。ソロモン王はシェバの女王に、彼女が王のもとに携えてきた品物以外のもので彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。
So that this queen is, she's so impressed when she sees Solomon's palace.
このシェバの女王はソロモンの宮殿を見て非常に驚きました。
Now remember, this woman was a queen. She was used to living in luxury. She was used to being in a palace.
この女性は女王ですから、自分の宮殿の中で本当に豪華な生活を、贅沢な暮らしをしていたわけです。でもこのソロモンの宮殿のような、このようなものは見たことがありませんでした。彼女はソロモンの知恵を見たというふうに書かれています。
She was able to observe it. She could see it in his court and the worship that was happening.
彼女はそれをこう目で観察することができました。宮殿のその庭を見て、そしてまた彼らのその礼拝する姿を見ました。
You know, true wisdom will manifest itself in daily life.
真の知恵というのは、本当にその知恵そのものが日々の生活の中に現れてきます。
If it really is, something really is wisdom,It will work. It will, it will, you can live by it.
それが本当の知恵であれば、それがこう現れてきて、私たちはそれによって生きていくことができます。
I mean, wisdom is not just some, you know, really lofty thoughts. You know, some guys with pipes sitting around. You know, professors sitting around just discuss. That's not, wisdom is practical.It's for everybody.
知恵というのは単になんかこう哲学者たちがですね、座り込んでキセルでもふかしながら偉大なことについてこう議論している、単なるそういった考えというものではなくて、もっともっと本当に実用的な、実際的なものです。
In verse 8 it says, Blessed be the Lord your God who has delighted in you and set you on the throne as king for the Lord your God.
8節のところには、あなたを喜ばれ、その王座にあなたをつかせて、あなたの神主のために王とされたあなたの神主は褒むべきかなとあります。
This is, you know, this is actually, we're seeing here, this is what God's purpose for Israel was from the beginning, that the nations of the world would be able to look at Israel, look at their relationship with the Lord, and they would be drawn to bless the Lord.
これは実は神が一番最初からイスラエルにを通して望んでおられたことです。イスラエルを通し、周りの諸国の人々が彼らとその神との関係の中に、その真の神を見て、そして神を、そのイスラエルの神を褒めたたえるということ、これが当初の神の目的でした。
Okay, she gave Solomon 120 talents of gold. That's about 4,000 kilos of gold.
彼女が120タラントの金を与えたとありますけれども、この120タラントの金はおよそ4,000キログラムの金に値します。
And a lot of spices.
そしてまたバルサム油と書いてありますが、まあ香油ですね、をたくさん持ってきました。
Spice up his chili. He could, you know.Anyway, but verses 9 through 11 describe more of the gold and precious materials coming to Solomon.
9節から11節のところには、さらにそれ以外にもソロモンのもとにこう金や銀やいろんな資材が、貴重な資材が運ばれてきたことが書かれています。
And then Solomon also gave to the queen and sent her back, and she was.Sent back with a lot of stuff.
またソロモンもこの女王に、たくさんのものを与えて、そして、彼女は自分の国に戻ってきました。
All right, let's read verses 13-21.
13節から21節を読みします。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは、金の目方で666タラントであった。この他に、交易商人や仕入れ商人たちが携えてきたものがあり、またアラビアのすべての王たち、およびその地の総督たちもソロモンのもとに金銀を携えてきた。ソロモン王は延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シェケルの延べ金を使った。また延べ金で盾300を作り、その盾1個に300シェケルの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。王は大きな象牙の王座を作り、これに純金をかぶせた。その王座には6つの段があり、その王座には金の足台が取り付けられており、座席の両側には肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国でも作られた試しがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器は皆金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物もすべて純金であった。銀はソロモンの時代には価値あるものとはみなされていなかった。王はフラムのしもべたちを乗せてタルシシュへ行く船を持っており、3年に一度タルシシュの船が金、銀、象牙、猿、クジャクを運んできたからである。
So it says Solomon received 666 talents of gold a year.
ソロモンは1年間に666タラントの金を受け取っていました。
That's 22,000 kilograms.
これは約2万2000キロに値します。
And this was on top of this, he got other gold from commerce with the surrounding nations.
それ以外にも、周りの諸国からですね、交易によってたくさんの銀、金が運ばれてきました。
But, you know, 666. If I were Solomon, I would rather get 665 or 666. I don't like that number.
666タラントですね。私がもしソロモン王だったら、まあ、665にするか667にするか、666というのはあまりいい数字じゃない気がします。
probably have anything to do with anything, but he took some of this gold and it said he made these decorative shields and hung them in the house of the forest of Lebanon.
で、まあ、その金を使って盾を作って、それをこのレバノンの、杉の宮殿に、森の宮殿にかけました。
Now they wouldn't have been good for shields. Like the gold is too soft, it wouldn't make a good shield. They were just ornamental shields. Maybe they took them out for parade or something. But
金の盾というのは、これは実際の戦いでは使えません。金はもう柔らかすぎてしまって盾の役割を果たしませんから、これはあくまでももう飾りということで飾られていました。
But it said, I mean, he used gold.For everything, it said he overlaid his. He had an ivory throne overlaid with gold.
彼はもうすべてのものに金を使っています。象牙の椅子にも金を施しました。
Now I think if I had an ivory throne, why would I put gold over it? You know, I want to look at the ivory. I wouldn't.
なんでこうわざわざ象牙を使っているのにそれにまた金をかぶせてしまうんでしょうかね。私だったら象牙をそのままにしておきたいと思います。まあでも彼は最も賢い人ですから、私の意見なんかどうでもいいんですけれども。
And then here you've got these merchant ships coming. It's just trying to describe all of the stuff. Apes, peacocks. Sounds like he's bored. You know, he's just bringing stuff in.
そしてまた交易船船が来てですね、他の国々からいろんなものがここにやってきました。で、猿だとかクジャクなども来たと書いてあります。もしかしたらソロモンは退屈だったのかもしれません。
No, but for that day, this is like what it's trying to say. This is like for a country in that day, this was the glory of the ancient world. This was really something.
この古代史の中では本当にこの時代、ソロモン王の時代というのは非常に 栄えている素晴らあの本当にちょっとこう一目置くような時代でした。
All right, let's read 23 to
28. 22節から28節。ソロモン王は富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。彼らはおのおの贈り物として銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。ソロモンは4000の馬やと戦車および騎兵1万2000を持っていた。彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。彼はタイガからペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王を支配していた。王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジクグワの木のように大量に用いた。人々は馬をエジプトや諸国からソロモンのもとに運んできた。
Now, when you look at that, it seems like Solomon had a perfect life.
もうソロモンは本当に完璧な人生を送っていたかのように聞こえます。
I mean, he had wisdom, he had power, he had money.
彼には知恵もありましたし、力もありましたし、富もありました。
He had respect.
そしてまた尊敬も集めていました。
I mean, that's like everybody thought he was somebody. That's really what drives most people.
本当に彼はもうちょっと他の人とは違うと一目置かれていました。
But if we're going to look at Solomon's life, we need to really put it in perspective. And I want to read a little bit from the book of 1 Kings, which gives more information, and it tells about how his life ended up.
けれども実はソロモンの人生というのはもっと神の視点から正しく見ていくとその全体を見てみると随分異なる部分があります。ちょっとソロモンのことをもう少し詳しく見たいので第一列王記の11章を見たいと思います。彼のこの人生の終わりがどうなってしまったか。
So could we, let's open to 1 Kings 11And I just wanted to read verses 1 through 13.
第一列王記の1章をお開き、第一列王記の11章をお開きください。第一列王記11の1節から13節。
And we learn, you know, how his life ended up.
ここでソロモンの人生が最後どうなっていくかということを見たいと思います。ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人にあなた方は彼らの中に入っていってはならない、彼らをもあなた方の中に入れてはならない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタレテと、アモン人のあの忌むべきミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き、生贄を捧げた。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、 彼は主の命令を守らなかったからである。それゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟等を守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう。ただし王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与えよう。
So even though Solomon was given everything, you know, all of these things, he had everything going for him, his heart turned away from the Lord and his life ended in misery.
ですから、ソロモンは、まあ、全てを用いて主のためにこのようにいろいろなことをしたわけですけれども、でも彼の心は最後は主から離れてしまって、そして本当に惨めな人生になってしまいました。
Jesus said in Matthew 16:26, "What does it profit a man if he gains the whole world yet loses his soul?"
イエスはこのように言われました。マタイの福音書16章の26節で、人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。
That's really something to ponder, to think about.
これは本当に深く考えておく必要がある言葉だと思います。
Because without God, everything this world has to offer is really meaningless.
なぜならば、神がなければいなければ、本当にこの世が提供してくるいかなるものも意味がなくなってしまいます。
Listen to these words that Solomon wrote. This gives us even more of a picture of what he was feeling like.
ソロモンが語った言葉をちょっと聞いてみたいと思いますけれども、本当に自分の人生を通して彼の人生がいかに虚しくなっていたかということをこの伝道者の書で語っています。
Solomon wrote the book of Ecclesiastes, and in it he talks about how meaningless.His life had become.
伝道者の書というのはこのソロモンが書きましたけれども、本当に自分の人生がどれだけこう無意味になっていったかということを彼は書いています。
I mean, it goes on for a long time, but I just want to read a couple verses, chapter 2, verses 9 through 11.
その中の一部をちょっと今読みたいと思います。伝道者の書の2章の9節から11節です。
It says, "So I became great and surpassed all who were before me in Jerusalem."Also, my wisdom remained with me. And whatever my eyes desired, I did not keep from them. I kept my heart from no pleasure, for my heart found pleasure in all my toil. And this was my reward for all my toil. Then I considered all that my hands had done, and the toil that I expended in doing it. And behold, all was vanity, meaningless, and a striving after wind. There was nothing to be gained under the sun.
伝道者の書の2章の9節から11節。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。しかし、私が手がけたあらゆる事業と、そのために私が骨折ったロークとを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはない。
Even though Solomon had everything that he could want, his heart was left empty.
ソロモンにはもう本当に自分が欲しいと思うものは何でも手に入れることができましたけれども、それでも彼の心はには虚しさがありました。
Just think about that. Like he's writing here, he had this sense of accomplishment. All my hands set to do. He thought of projects and he was able to do them. He had this, you know how that feeling. This is what I like. You know, I love to complete something. You know, and you feel good about it. He had that.
彼は本当に大きな事業を 計画して成し遂げたわけです。で、これを成し遂げる、私は本当に何か物事をプロジェクトを成し遂げるということが好きなんですけれども、その達成感が喜びなんですが、ソロモンも大きな事業を行ってそれを成し遂げる、完成するということをしました。
He could say, I did this, you know, and then he had all these people saying, wow, wonderful, you did, look at what you've done. And, I mean, it's just like that desire, we have that desire, especially men have the desire to accomplish stuff. And he had it to the max. I mean, he couldn't have had any more, whatever he wanted.
で、本当にソロモンが行ったことを見て、私がやったことをこれを見てくださいと、で周りの人たちもそれを見てなんと素晴らしいというふうにそういったものを彼は成し遂げたわけです。で、特に男性はそうですけれども、この何かを成し遂げるということ、そこに本当に喜びを覚えます。
Think of it, he could pleasure. He said whatever I wanted. I didn't hold anything back. If I wanted, you know, he had 700 wives and three, about, you know, total of about 1,000.Just gave him whatever he wanted, he would take.
彼はもう本当に欲しいと思うものは何でも手に入れることができましたから、例えばこの700人のそばめ、300人の妻と合わせて全部で1000人になりますけれども、それも欲しいと思えば本当に手に入れられました。
you know, his hunger for beauty. He had art and beauty. He could do whatever he wanted
そしてまた美に対する美意識もすごくあって、本当に建築物にしろ何にしろそういったものを彼は求めて、そしてそれを本当に手に入れることができていました。
He could study, you know, this desire many, here's another thing that drives people, you know, this desire to know, to for education, to be, you know, to be for wisdom. He had it all.
そしてまた教育という面でもそうです。人々は本当に高い教育を得たいと願いますけれども、彼はもうその全てを持っていて、本当にこの最も知恵のあるものとなって、彼には本当に全てがありました。
He wanted to know about apes, you know, what a, you see, he just brought him in, and you know, he had that ability to do that.
猿について詳しく知りたいと思ったら、猿をこう自分の元に連れてきて、そしてもう本当に願っている通りに研究できるわけです。
And yet when you read the book of Ecclesiastes, that is a depressing book.
けれども、伝道者の書を見ますと、これは本当にもう全てが虚しいということが書かれている本です。
You know, be careful when you read Ecclesiastes, don't just take everything at the face value. It's written by somebody that's disappointed, that's cynical.
伝道者の書を読むときに気をつけてください。これを全部自分にそのまま素直に当てはめないように、これは本当にあらゆることを手に入れた人がその失望して虚しさを覚えて書いている書です。
It became vanity. It became empty when he turned from the Lord.
全てが主から離れてしまうときに本当に虚しいものになってしまいます。
Because the Lord had given him everything.
なぜならば主が彼に全てを与えてくださっていたからです。
But really it was nothing. All his strength was in the Lord. It wasn't in his gold or his great wisdom.
でも実はその与えられたものというのは、それに何か力があるわけではありません。その与えてくださる主に力があるのであって、彼が持っていた金や金銀に何か力があるわけではありません。
And when he gave up the Lord, all this other stuff, it didn't matter. He was just empty. He wasIt caused him pain, it seems like.
ですから彼がもう主を諦めてしまったというか、まあ、主から離れてしまったことによって、もう本当に彼の心の内は本当に虚しさでいっぱいになって、痛みでいっぱいになってしまいました。
We see that in the life of Solomon, and actually we see it in the life of people over and over again throughout history.
そのような姿を私たちはこのソロモンの人生に見るわけですけれども、でもソロモンだけではなく、多くの人たちがそのようなことを繰り返し繰り返し同じ経験をしているその姿を私たちは見ています。
historical figures. Alexander the Great.
歴史的に見てもそうですね。例えばアレキサンダー大王という人も、この人もやっぱり何かこう虚しさを覚えて失望して自分で自ら命を絶ちました。
We see popular people who are worshipped, here in our culture, in our day, who are just dying. Sometimes they're killing themselves. Sometimes they're suffering.
今日でもこう人からもてはやされてこう注目を集めるような人たちが最終的に本当に虚しさを覚えて自ら命を絶ってしまうというようなことはたくさんあります。
But again, Jesus very simply, what does it profit a man to gain the whole world yet forfeit his soul?
けれどもイエスが言われたように本当に人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。
One stumbling block we even we as Christians sometimes have is that we want things in this world and maybe we even feel like you know kind of envious or why don't I have more of this or why don't I have more of that and sometimes that takes away our joy of the Lord because we're looking at that.
私たちクリスチャンにとってもつまずきとなることがあります。周りの他のこう栄えている人たちを見て、ああなんで自分にはあれがないんだろう、これがないんだろうとこう妬んでしまうということもあります。でもこの主を見て主にその満足、主からの満足を得る必要があります。
But you have Jesus.
私たちにはイエスがいます。
And when you have Jesus, you have everything you'll need.
イエスがいるならば私たちには必要なものすべてがあるということです。
And when you find your satisfaction in Jesus, you can truly enjoy.
そしてそのイエスのうちに本当に自分の満足を覚えるならば、私たちはこの人生を本当に喜ぶことが、楽しむことができます。
And we can enjoy the life we have.
私たちに今与えられているこの人生。
All right. Solomon's father, I just want to say this, in comparison, Solomon's father David, we were studying him not too long ago, he was a very different person from Solomon.
一方このソロモンの父であったダビデという人、私たちも学んできましたけれども、このダビデという人はソロモンとは随分異なる人物でした。
He wrote in Psalm 27:4. I'll just read the first part of the verse. It says, "One thing." This is what David wrote toward the end of his life. "One thing I have asked of the Lord, and that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life."
ダビデは、人生の終わりの方でこの詩編27編を書きましたけれども、詩編27編の4節のちょっと前半を読みます。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを。
David's desire was for God.
ダビデの願いは本当に神でした。
This is the one thing, you know, I want more of God. I want to be close to God. That was his desire.
これだけが、一つだけ彼が本当に心から求めていたものは神であり、本当に神のそばに、主の家に住むことを願っていました。
Now, I don't have to tell you, we all know, David had a lot of sins, serious sins. He had big faults.
あえて皆さんに言うまでもなく、皆さんよくご存知の通り、ダビデは本当に深刻な罪をおかしい失敗をたくさんしました。
And that's not ignored, but he had underneath this, he had a heart for God. And that's what motivated him.
それが無視されるわけではありませんけれども、でもダビデの本当に心の底には本当に心から神を求める思いがありました。
Think about it. David started with nothing.
ダビデは本当に何もないところから始まっています。
He was a shepherd boy out in the fields.
もう本当に野原で羊を飼っていた羊飼いの少年でした。
When Samuel came down and they assembled the family, you know, because Samuel was told that one of the boys would be the king. They didn't even consider David. They didn't even call him in. He's just the boy, you know. He's taking care of the sheep.
サムエルがダビデの家にこの家から王が出るということで探しにやってきたときに、そこにはまだダビデもいなくて、そして家族の誰も彼のことはもう数にも入れていませんでした。
From the world's perspective, David didn't, he was insignificant. He didn't have anything.
もう本当にこの世的に見ればダビデにはもう何もなく、本当に 何の、まあ、何も彼は持っていなかったわけです、その最初の時。
Truth was, David had a heart for God, and that was a treasure.
けれども、実際彼の心には本当に神を求める心というのがありました。これがダビデにとっての宝でした。
He had faith in God.
神に対する信仰がありました。
That was his treasure.
本当にこれが彼の宝です。
And you know, so do you.
皆さんも同じです。
Think about this. Faith in God is valuable.
神に信仰を置くということ、これは本当に価値のあることです。
Peter speaks of it in 1 Peter 1:7. He speaks of faith and he says, "Being more precious than gold that perishes."
ペテロはこの信仰についてこのように言いました。第一ペテロの一章七節に、朽ちていく金よりも尊いというふうに言っています。
If you have faith in Jesus, you're rich.
ですから、主に信仰を置いている皆さんは本当に裕福な人たちです。
You have all that you need.
必要なものすべてを持っていることになります。
You know, we may look at Solomon's life, going back to Solomon, you look at his life and it's kind of, ah, いいな, you know, oh, isn't that great?
ソロモンの人生を見たときに、ああ、すごいいいなと思うかもしれません。
Would you want those things that he had if you knew that they would destroy you?
けれども、やがて彼が持っていたものが彼自身を滅ぼしてしまうということをもし知っていたとしたら、それでも彼の持っていたものを皆さんも欲しいと思う、手に入れたいと思うでしょうか。それらが神から彼の心を引き離してしまうものであるということを知ってたとしたら、覚えておいてください。神は皆さんの必要をご存知です。
So don't worry. Don't try to strive to get things, especially the things of the world. God will take care of all of your needs.
ですから、なんとか自分の力でこれを手に入れようと心配する必要はありません。
But instead of wasting your energy thinking about that, channel your energy into a desire for God. Let, just like David, this is what I'm after. This is what I'm zeroing in on.
ですから、それらのこの世のものをなんとか手に入れようとして一生懸命そこにエネルギーを使うのではなくて、そのエネルギーを本当に主を求めることに使ってください。ダビデのように、私の願いは本当に主を求め、主の家に住むことであると、そのようにその私たちのエネルギーをそちらに使う必要があります。
You know, it's like I want more. I want to know him more.
もっともっと主を知りたい。
Okay, then. I'll just refer to it. Remember how Paul in Philippians 3, he said, you know, he looked at his accomplishments. And Paul was quite an accomplished person.
パウロがですね、フィリピの手紙の中で本当に彼は人々を励ましていますけれども、
パウロは本当に素晴らしい先生で、いろいろな全てを何
もない、ただパウロは本当に自分のすべてがもう何この神と比べると何の役にも立たないと、私はもうただ一つ本当に神だけを求めたいということを言っています。
All right. Jesus, just before I moved on, Jesus, remember, he said, Matthew 6:33, seek first the kingdom and the kingdom of God and his righteousness.And all these other things, the things that the Gentiles, things the people of the world strive after, they'll be provided for you. All that you need will be provided for you, added to you.
イエスは、マタイの福音書の6章の33節のところでこのように言われました。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますと。
Let's finish up chapter 9 here, 29 through 31.
29節から31節。 その他ソロモンの業績、それは最初から最後まで預言者ナタンの原稿録、シロ人アヒヤの預言、および先見者イドが見たネバテの子ヤロブアムに載っていて、ヤロブアムについての幻の記録に記されているではないか。ソロモンはエルサレムで40年の間全イスラエルの王であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその父ダビデの町に葬った。彼の子レハブアムが代わって王となった。
So, we're this finishes Solomon's life.
これでソロモンの、まあ、人生が終わりました。
And we can, you know, we can learn a lot as we go through these kings. We can learn a lot by observing the lives of these kings.
この、イスラエルの王たちの、歩み方の中から私たちは本当に多くのことを学ぶことができます。
We have this proverb in English, you know, experience is the best teacher.
英語のことわざにこういうのがあります。経験が最たる教師であると。
But, and that is true.
でも本当にそれは真理だと思います。
But it doesn't have to be your experience.
でもその経験というのは必ずしも自分の経験である必要はないということです。
We can learn from mistakes, but they don't have to be your mistakes. You can learn from other people's mistakes.
他の人の犯したその間違いから、間違いの経験から私たちは学ぶことができますから、必ずしも自分が何かを間違えて経験しなくても、他の経験からも学ぶことができます。
So these men in the Bible, these kings that we're going to go be studying, we learn from them. Not just their mistakes, we learn, you know, when they're doing well. We can just learn a lot.
ですからこれからずっと王たちのことについて学んでいきますけれども、たくさん失敗があります。その失敗から私たちは学ぶことができますし、また良い王もたくさん出てきますから、そういうところからも学んでいくことができます。
All right. And the next week we'll pick up his son, the reign of his son, Rehoboam.
来週はソロモンの息子のレハブアムという人を見ていきます。
All right. Let's pray.
お祈りします。